石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
昨今ね、コロナウイルス騒動により、
はい、
マスクとトイレットペーパーがないような状態が続いてますけども、松代、
ね、はい、
さん、マスクはどうされてますか？どう確保しましたか？
私はコロナウイルス以前から、はい、もう毎日マスクはしてるんですよ、喉のために。なのでコロナが報道される以前にたまたまストックがなくなったので、まとめ買いしてたものを今使ってますね。
何枚ぐらいあるんですか？
家に500枚ぐらい。
じゃあしばらく大丈夫ですね。
なので今もうない方に配ってます、逆に。
なるほどね。
石川さんはどうされてます？
そのコロナ騒動になるぐらいのタイミングで、家族がなんかマスク箱で売ってるから買っといた方がいいかなみたいなこと言われて、で買ったって感じですね。
じゃあもう早い段階で買えたんですね。
ただまあそれも60枚ぐらいしか入ってないの で、まあね、ちょっとずつ使ってるって感じなの で、これがどうなるかっていうところでね。なかなかやっぱり毎朝ドラッグストアの前に行列ができていてでまあなんかトイレットペーパー入るけどマスクはなかなかないみたいな状態みたいですよね。
マスクだけはやっぱないですね。
ないですよね。でまあそんな中、この番組でもお世話になっているシャープがマスクを作り始めたという感じね、はい、三重の工場で1日15万枚ぐらいから、まあ最終的に50万枚ぐらい作りたいみたいな話をしているという感じで、ね、シャープ何でも作っちゃうんだみたいな。ただ、聞くところによると、もともとねフォックスコン、ね、親会社の会社がマスクを作っていて、まあ、そこからまあ技術的なね供与を受けて作っているという話みたいです。でね、まあなんかリリースも出てましたけども、結構やっぱりそれが出た瞬間に、まあツイッター界隈、特にね普段シャープ製品をよく買ってる人たちが、マスク欲しいなみたいなことを言い始めてて確かにね、箱を見てもあシャープっぽいなっていう感じのね箱になっていて、自分もなんか欲しいなって気がちょっと思いましたね。
気になりますね。
で最初はね、政府が買い上げて医療関係者に配られるみたいですけど、ただまあオンラインでの販売もしたいというところで、やっぱり普段働いてる人からすると、なかなかね朝ドラッグストア並んで買うってのは難しいのね。まあね、オンラインで買える環境があったらまあいいかなっていう気はしますしね。まあそういったところで並べない人に回るっていうのもいいのかなと思いますね。
あと個人的に気になってるのは、そのシャープのマスクと聞いたので、シャープってプラズマクラスター製品とかあるじゃないですか、今後そのマスクを作るにあたって、そういうのをなんか生かされていくのかなって個人的に思ったんです
けど、いやだから自分の吐いた液がプラズマクラスターとなってこう測れるっていうの一番最初にツイッターにも書いたんですけど、まあそれはないだろうなっていうねところだったりもしますけど、とはいえね、やはりまあこれしばらくマスク不足が続くでしょうからね、ぜひともルール作ってほしいなと思いますし、
そうですよ ね、
やはりまあ今ね、いろんなお金持ちの方がねマスクを配るみたいな話もありますけども、ね、あれっていうのは所詮こう流通のルートが変わるだけで、まあ別にね根本的な解決になってないので、マスク配るというね、であればもうね、お金持ってる資産家の方はマスク工場を作るぐらいのね、やっぱり投資をしてほしいなというところですね。はい、なので、ね、早くこの状況が解決するといいなと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
今週ですけども、3月23日に KDDI が発表した 5G スマホと新サービスについて紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
au5G サービス発表、動画見放題プランも。 KDDI 株式会社は3月26日から 5G サービス au5G を開始すると発表しました。データ通信が使い放題になるプランを中心にした料金設定で、 Netflix や YouTube プレミアムなども見放題となり、 5G の高速通信を楽しむことができます。また au 限定で販売するスマートフォンや、テレビ朝日と KDDI が共同収支する新しい動画配信プラットフォームテラサも発表されています。本日は石川さんに KDDI の 5G サービスについて話していただきたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
は
い、
先日ね、3月23日に、KDDI 発表会を行いましたけども、これね、楽天、ソフトバンク、ドコモについて、4番目というような発表の形になっております。
はい、
もともとKDDI もっと早いタイミング、3月3日ぐらいに発表するんじゃないかというふうに業界で言われてたんですけど、ただいつ発表するかがいまいち見えない状態でした。
はい、
で楽天とぶつけんじゃないかとか、ソフトバンクとぶつけんじゃないかとかって話もありつつも、結構ね、ソフトバンクとかドコモは事前になんとなくこのタイミングだよなっていうのは業界的には回ってたんですけど、 au だけはいつなんだいつなんだとかさっぱりわからなかった状態で、かなり発表するタイミングを迷ったと言いますか、周りの状況を見ながら、楽天がどう出てくるのか、ソフトバンク、ドコモがどう出てくるのかといった状況を見極めて、ドンと23日にやったのかなという感じになっています。ただね、後出しじゃんけんに近い形になっているので、少なくとも他社には負けてないと言いますか、結構勝ってる部分も多いのかなというところなので、その辺いろいろとね振り返ってみたいと思います。
はい、さてまずは au の料金プランから確認していきたいと思います。
はい、料金プランですけども、考え方としては大きく2つ分かれているという感じです。料金変動型のピタットプラン 5G というね、あんまり使わない人が契約する料金プランと、あとはデータの使い放題プランで、データマックス 5G といったようなプランがベースにあって、それにプラスしてネットフリックスとテレアスと組んでサービス提供するテラサがセットになったデータマックス 5G ネットフリックスパックというもので、さらにこのね、ネットフリックスパックにプラスしてアップルミュージックと YouTube プレミアムの視聴料がセットになっているデータマックス 5G オールスターパックというような座組みになっております。なので変動性のピタットプランとプラスデータ使い放題で、これがね2つ分かれていて、じゃあねこれにね、どういったコンテンツサービスをくっつけるかというところで、大きく3つ分かれてくるという感じになっています。今回ネットフリックスとテラサとアップルミュージック、YouTube プレミアムがセットになったバッグ、これが結構強力なんじゃないのかなというふうにも思います。よくぞね、アップルとかね、結構ブランド管理が厳しい中、YouTube とネットフリックスとねテラサと一緒にねお茶混ぜにされても文句言えなかったなっていうところがちょっとびっくりだったりもしますし、ただこれね、導入した背景を聞くと、去年年ぐらいからやってる、ネットフリックスパックが非常に好調で、通信料金とネットフリックスをセットにすると、とにかくネットフリックスをやめない人は圧倒的という感じになるそうです。やっぱりネットフリックスみたいな、ああいったこう動画配信サービスを毎月単体で契約すると、1ヶ月契約して見たいもの全部見てでやめると、そういう人が多くて、結構変動が激しいと、au の料金プランセットになるとなかなかやめにくくなるという状況があるので、ネットフリックスとしては KDDI と組んでよかったなという、成功事例になっていると。でそこを聞きつけた Apple Music とか、あと YouTube プレミアムがじゃあうちもということで、まとまってきたという形になっております。これこのプランだけ6月から受付開始になるんですけど、もう6月になったらそこを頼んじゃうかなみたいな感じになってますね。
これもともと Netflix とか、そのApple Music とか契約されてる方が、これにするにはお得になるん
ですか？そうです、お得になりますね。そのNetflix でもともと契約してる ID と au の ID が紐づかれたりするので、
そんな難しいことでもなく、
ないですね。Netflix に払っていた、お金が変わってくるという形になってくるので、そうなってくるとやめにくくもなるし、5G 使い放題なので、いろんなことをスマートで楽しむという世界観が広がってくるのかなというふうにも思います。この辺 KD デーらしいというところですし、あとねデータマックスプランなんですけども、あまり使わなかった月は1500円値引いてくれるというようなプランが組まれております。これはまんまソフトバンクをパクったなみたいな感じになっていて実際まあ高橋社長とかに聞くと、うん、ソフトバンクのあれはいいねみたいなことを言っていてやっぱりこうね3週間発表のタイミングがずれてるだけあって、そういったところをうまくキャッチアップしてきてるなというところですし、あとね、au の 5G プランは従来の 4G の料金プランに比べて、まあ、1000円高いという設定になってますけども、まあ、これも最初の2年間は無料というキャンペーンで、まあ、これまたソフトバンクの丸パクリという感じになっていて、まあね、なかなかこうエリアが広がっていない状況なので、狭いエリアで 5G の料金取るというよりも、まずは2年間じっくりとねエリアを作っていって、まあ、それでねエリアが広がっていったら、まあ、料金取りましょうという形になってますね、うん、
はい、はい、あとお話に出てきましたテレビ朝日と共同出資するテレサという動画配信についてちょっと触れたい、
はい、はい、これね4月7日からサービス開始するものになっております、はい、で今までね au としては au ビデオパスといった、まあ、動画配信サービス提供していましたけども、これをねテレ朝と組むことによって新しい動画配信プラットフォームにしていくというような話になっています。なので、まあ、今まで提供していた映画ですとかドラマですとかっていうのを加えてテレ朝のコンテンツが増えてくるのかなというところです。で、まあ、テレ朝に関して言いますと、まあね、アベマ TV というのもやってたりもしますね、はいはい、アベマ TV はどちらかというと生配信がメインでコンテンツを増やしていってるような感じ、まあ、どちらかというとテレビに近い形になってますし、うん、一方のテレ朝というのは、いろんなコンテンツがオンデマンドで配信されてくるというものになってくるので、一応住み分けはされてはいますけども、まあ、テレ朝としてはどうしたいのかなっていうところはね、はい、ちょっとあるのかなという気はしますね。
はい、そして au で、販売する 5G スマートフォンも発表されています。すでに他のキャリアで発表済みの Xperia 1 Mark 2 Galaxy S20 5G Galaxy S20 Plus 5G Aquos R5G に加えまして、 au 限定製品となりますOPPO Find X2 Pro、 そして ZTE A1、 さらに国内通信事業者での取り扱いは初めてとなります。 Xiaomi の Mi 10 Lite 5G がラインナップされました。
OPPO はねこの番組メニューを何度か来ていただいて、ね、キャリア採用してほしいなって話をずっとされてましたけども、先日ソフトバンクでも採用され、で今回ね au でも採用されるという形です、はい、でソフトバンクに関しては、まあ、価格的に相当インパクトのあるものにしたいというところなので 5G の中でもエントリーモデルになるんでしょうけども、 KDDI 向けに関しては、まあ、ハイエンドの Find X2 Pro というものになるのかなというところです。で 6.7 インチの有機 EL ディスプレイで16色のフルスクリーンディスプレイと、ね、毎秒 120Hz の描画というところですし、カメラに関しては、まあ、10倍のハイブリッドズームというところ、まあ、最大60倍までズームが効くと、デジタル組み合わせて効くというところなので、望遠もかなり効いてくるでしょうというところですし、まあ、ソニーのカメライメージセンサーを搭載することによって、まあ、明るく映すことができるというふうにもなっております。まあ、OPPO もねついにここまで来たかという感じですけどもね、うん、ねチップ制度自体も、スナップドラゴンの865というところで、まあ、ハイエンドモデルになってるのかなという感じ。ただねこれ背面のデザイン見ると、はい、なんかファーウェイの製品によく似てるなという感じがするので、この辺がね、中国メーカーで競争してる感じなのかなと、中国で売れそうなデザインテイストになってるのかなというところですね、はい、でもう一つが ZTE の A1 というところでね、一時期まあ ZTE はまあ元気なかったですけども、まあ、5G になって、まあ、いろんな製品を投入してきてるというところですね。これまあソフトバンク向けにも提供してましたけども、au でも提供するという形になっております。で、ね、こちらまあ 6.5 インチのディスプレイで、まあ、クワッドカメラというところ、まあ、AI エンジン乗せていて起動ですとかパフォーマンスの向上に寄与するという形になっておりますね、はい、でさらに Xiaomi なんですけども、 Xiaomi に関して言うとこちらね詳細がまだ明らかになっていないという感じです。au の発表会の後に今タッチアンドトライの会場もあったんですけども、タッチアンドトライの会場でも物は展示されてなかったですし、まあ、写真も存在しないという形なので、シャーミンはこの後発表会がありますけども、その時に詳細が明らかになるという感じになっております。
はい、シャーミンはあの結構山根さんがゲストに来ていただいた時によくお話は出てたので、
はい、
名前は聞いてましたけど、実際国内で扱うことになるっていうのは 石川さんからしたら意外でしたか？
意外ですし、結構びっくりしたと言いますか、去年シャオミスマートフォン出してるんですけど、ただまあね、アマゾンだけで販売するですとか、あとまあ日本の法人が存在するのかしないのかわからないとか広報窓口が実質 PR 会社を経営しないと何も話が進まないとか、結構謎の存在なんですよ、日本の展開が。
取材しづらいですね。
取材しづらいんです。でそんな中、つい最近楽天市場にシャオミの公式ショップができたんですけど、はい、それも本当に公式なのか問題っていうのが浮かび上がっててどうやらなんかシャオミの関係のある日本の会社が間に入っているらしいけど、なんかちゃんとした製品が売れてないんじゃないか情報もあったりとかして、
へ
ー、ようわからんみたいな感じになっていて、でそのスマートフォンを導入した時についている会社とまた別の会社がついていて、でそのスマートフォンを売った時の会社もようわからんってサジを投げていて、で今度はさらに au がシャオミを売るっていう話になって、じゃあシャオミは一体いくつあるんだっていう状況もなっていて、
ね、
誰もだからそこが管理されてないというか、KDDI の人もそういったね、はい、あの一番最初スマートフォン扱ってる会社のことも知らなかったし、
あ、そうですか、う
ん、なのでやっぱなんか中国メーカーあるあるらしくて、とにかく中国メーカー大きすぎるで、でいろんなところでその、ね、国際的に商品扱う部隊とか、まあ、そうではない部隊とかいろいろあるらしくて、いろんなところが日本に参入してきてる状態なので、メディアからすると大丈夫なのかなっていうところもあって、あの発表会の後の質疑応答でも、まあ、社長にシャオミ扱って大丈夫なんですかみたいなことを
ダイレクトに、
うん、聞いたりもしたんですけど、
はい、
ただね、まあ、キャリアが扱うので、まあね、当然そういったこともきっちりやっていくし、まあ、ある程度キャリアがサポートして日本のユーザーが困らないような体制にはしていきたいという話をしていました。でね、今製品担当、 au で製品担当されている方がもともと台湾の HTC を導入して育てたような方なので、はいはい、まあ、そういった経験もあると、なので、まあ、そういった海外メーカーね、いろいろ日本のねお作法を知らないところも多いですけども、そこは育っていくと、まあ、なんせ7月発売なので、まあ、時間はまだあるというところなので、なんとかまあ対応してくれるだろうというところです。でね、
はい、
これ端末の値段は明らかになってないんですけども、ただ一部メディアがね、なんか検討中の値段をちょろっと出しちゃったみたいなんですけど、まあ、それを見る限りは相当安い値段になっているので、5G が普及するきっかけにもなるのかなと、やはりね、まあ、みんな大好きXperia、Galaxy、Aquos に関して言うと、まあ、10万円以上するものになっているので、まあ、とにかく高いと、ね、割引もなかなか適用されないので、まあ、高いという中で、まあ、割引が、ね、なくても買える値段、割引が適用されたらもっと安く買える値段になってくるので、やはりね、まあ、中国メーカーの存在っていうのはね大きいのかなと。で今回 OPPO、ZTE、Xiaomi というね、3つの中国メーカーをこんなに入れてくるとは思いもしなかったというところもあるので、この辺の力の入れ具合っていうのは面白いなと。で、ドコモは完全に中国メーカー扱わず、一方で au は3つね、でソフトバンクも2つかな扱ってたりもするので、まあ、この辺は客層の違いなのか、キャリアとしての、ね、考え方の違いなのかというところもいろいろありますけども、はいはい、au は少なくともまあ中国メーカーを押していくよというスタンスになってるのかなというところですね。
はい、はい、さあそしてやはり気になるのがエリアですよね。
はい、でサービス開始当初は15都道府県の特定箇所でスタートし、今年の夏に主要都市、2021年3月にはまあ1万箇所以上に基地局を作るという話をしていました。やはり 5G、まあ、どのキャリアもそうですけども、 AI に関して言うとまあ若干狭いかなと、もうちょっとやる気があってもよかったんじゃないのかなというふうに個人的には思いますが、
はい、
キャリアの人に話を聞くと、実際その割り当てられる周波数帯の場所も、まあ、どこが割り当てられるかはまだ分からない状態だと、まあ、それがね実際に決まったのが去年4月だったので、まあ、そこからねじゃあ基地局どの周波数帯に合わせるかとかっていう準備をして、で、まあ、そこから工事をするので、まあね、なかなか時間がなかったというところもありますし、あとまあね、その 5G 向けに割り当てられている 3.7 と呼ばれるまあ周波数帯があるんですけども、
はい、
まあ、それがまあ衛星からの電波とまあ干渉するというふうに言われているので、なかなか使いにくいというような電波になっているという話です。
はい、
あとまあもっと高い 28GB 帯っていうのもありますけども、まあ、それもね結構飛びにくい 下手をすると前に人が立ってしまったら電波がつながらなくなるとかっていうようなレベルなので、まあ使いにくいと。なのでまあね、キャリアの人とかに言うと、まあ 5G 向けの電波は使いにくいからなみたいな、ハハハみたいな感じなのでこれあんまり期待しない方がいいのかなみたいな感じだったりもします。でまあそんな中で言われてるのが、そのね、 4G に向けて使われている周波数帯に、まあ、5G を混ぜるような技術というものがあったりもするので、それによってまあエリアを広げていくと。なので、まあ、5G の、まあ、期待されている高速大容量とかなくてもないんですけども、ただ画面的には 5G っていうふうに表示されるというような形になりそうなので、うん、まあね、これまあ2021年3月とか、まあ、それぐらい以降ね、来年とか再来年にかけて、まあ、そういったねエリアが広がっていくのかなというところなので、まあ、じわじわと 5G という表示されるね場所が広がってくるんじゃないのかなとは思います。
はい、まあそういうことだとやっぱりサービス開始当初はもう使えるエリアが限られますから、人も限られますね。
もっとね、3月このタイミング 5G 盛り上がるかと思いきやで、ね、しかもそのね25にドコモ、26に au、 27にソフトバンクといった形で、まあ、綺麗にこうね 5G がスタートして、うん、これで盛り上がるぜという感じかと思いきや、やはりねコロナ騒動もあって、若干こうね静かなスタートになってしまったかなというところですね。
なんかそう思うと、やはりスマートフォンとかそういうのに詳しくない方にとっては 5G ってやっぱちょっと遠いお話に思っちゃいますよね、こうなってくると。より
、そうですね、まあだからね、別にスマートフォン機種変更する気もないし、別に今のままでいいやっていう人からすると、うん、まあ別にね 5G 発想みたいな感じだったりもするのかなとは思いますがなので 5G が盛り上がるのはおそらく9月のタイミング、iPhone が 5G 対応するようになると、まあ、いよいよね、まあ、自分ごとになっていくのかなというところだと思います、はい、夏を超えてくるとまたエリアも広がってくるでしょうし、使える場所も広がってくる、まあ、本来であればオリンピックのタイミングでまたねドコモは一生懸命ね、5G で盛り上げるはずだったんですけど、はい、まあそうなってくると、まあ、この次は9月のタイミングなのかなという感じですね。でやはりまあ大手3社からするとなかなかこう iPhone って差別化しにくい商品なので、どうしても料金かもしくはねエリアという話になるので、じゃあ 5G の iPhone が使えるねエリアこんなに広いですよとかこんなに速いですよってアピールになるかもしれないですし、まあユーザーからすると同じ機種で3社を比較できるので、じゃあどのキャリアがいいのかなって話にもなるでしょうし、でそこにね楽天もiPhone を取り扱うようになると、またこれはね面白くなっていくでしょうし、う、ね、2980円で iPhone は使えますよというふうになると、まあ、インパクトもでかいのかなというふうに思うので、まあこの辺ね、とりあえず 5G スタートしましたけども、まあ、温かい目で見守っていくという感じなのかなと思いますね
はい、さあ石川さん、はい、au の発表を振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、今回 au、まあ、4キャリアで最後の発表というところだったので、まあ、かなりハードルは上がってはいましたけども、とはいえね、まあ、3社の状況を見てからの発表なので、はい、まあ、非常に驚きもあったのかなと、まあ、後出しじゃんけんというふうに言いましたけども、端末に関してはねなかなかすぐに用意できるものでもないので、うん、まあ、かなり前のタイミングから準備したりもするでしょうし、まあ、そんな中で、まあ、Xiaomi を採用するって思い切った戦略も打ってきましたし、まあ、料金に関しても、まあ、バンドルプランに関してはまあね、もっと魅力的になってるのかなというところだったりもしますし、とにかくね、まあ、スマートフォンいっぱい使いたいと、もう動画とか音楽聴きまくりたいという人からするとぴったりとしたプランになっているので、まあ、この辺っていうのはね非常に面白いのかなというふうにも思います。なのであとはね一生懸命エリア頑張ってくださいと、使える場所増やしてくださいというところだったりまずは、ね、かなというところですね。はい、
はい、というわけで石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集 au5G サービス発表動画見放題プランもでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さて3月5日に放送した石川さんの著書未来 IT 使い、これからの 5G ビジネス、このプレゼントにたくさんのご応募をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
当選された方にはですね、近日中に発送させていただきますので、はい、楽しみにお待ちください、
ね、発送されなかった方はぜひね Amazon に頼んでいただいて、ね、Amazon からの発送を待っていただくという感じでよろしくお願いします はい、今回、KDDI が 5G の料金ね、発表したことによって、はい、まあね、私個人的には、一段落といいますか、はい、で今までこう、いろいろとね、ありまして、楽天のサービス発表、で、キャリアの 5G 発表というところで、2020年、ほぼ仕事が終わったかなという感じになってるというところなので、だから本当に、今週は各社のね 5G サービスも始まるので、それを試しつつ、あとで4月8日は、ね、楽天が本サービスを開始するので、それを見届けつつという感じで、ね、本当4月のスケジュールはもうがっつり空いてるのでどうしたもんかなっていうのがね。
いやだからコロナの影響もあってね、何かと見えないですよね、この
先は、ね、見えないですね。でもしかもなんかね、記者会見自体は結構ね、いろんな企業やってるんですけど、基本もうウェブなわけですよ、でしかも、ウェブだから人をどうせ呼ばなくていいだろうって結構ギリギリのタイミングで告知をするようになっていてだから当日のなんか昼ぐらいに、じゃあ今日3時ぐらいからウェブで記者会見やりますみたいなのが結構多かったりするんですよ。なのでだから本当ね、もうイヤホンを常に持ち歩き、何かあったら出先で見るみたいな。
逆にだから今ウェブ上でのそういう記者発表が続いてるなら、石川さんの仕事なら逆にどこにいてもできますよね。
そうなんですよ。質疑応答も今ね、電話会議形式になったりもするので、それもできちゃうっていう感じですし、
はい、
やっぱね、働き方を見直すいいチャンスなのかなっていう気がしてますね
はい、さて番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。ここで特別編成による放送時間変更のお知らせです。来週4月2日の放送は22時30分午後10時30分からの放送となります。また再放送については来週3月30日と再来週4月6日の放送時間が19時からに変更となります。
来週の放送は22時30分から、再放送は3月30日の19時からです。よろしくお願いいたします。
はい、放送日は変わりませんので時間にご注意ください。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。いはたぐ。